3月18日月曜日、こんにちは、飯田浩司です。沖の飯田浩司ザデイリーニュースでは、私飯田が取材や事実をもとに日々のニュースを読み解いてまいります。一緒に希望を見出しましょう。今日取り上げるニュース、まずは今朝方北朝鮮が弾道ミサイルを発射したというニュースであります。短距離弾道ミサイルであるということでありますが、韓国に対してのミサイル攻撃の精度を高める狙いがあるというふうなことが報道されております。それから国内の政治の話ですけれども、衆議院の政倫審、政治倫理審査会が今日行われました。下村博文元文部科学大臣が出席をしたということですけれども、なぜこのタイミングで出席をしたんだろうというぐらいに、新しいことは何も出てこなかったというところでありました。それからプーチン大統領、ロシアの大統領選挙が行われまして、プーチン氏が通算5選を決めたということであります。これから2030年まで任期6年間政権を築くということであります。収録しておりますのが3月18日日本時間の夜8時というところで、すでに東京の市場閉まっております。日経平均株価の終値は、前の週末と比べ1000飛び32円80銭高、3万9740円44銭で取引を終えました。日銀が金融政策決定会合を今日と明日開いております。ここでマイナス金利政策が解除する見通しであるということが伝えられまして、政策修正をめぐる不透明感が後退したと受け止めから、株価指数先物への買いが優勢になったというふうに解説されておりますが、何かマッチポンプの感を非常に拭えないという感じがありまして、これをですね、小出しに情報を出していきながら、市場反応を見ながら、ある意味の相場感というものを作り出して、そして実際に政策が決定されたタイミングでは、もはやそれは全て織り込み済みであるという形にしてですね、市場の激変を回避するというのが、市場の対話というふうによく言えばそうなんですけれども、悪く言えばですね、そうしてリークの情報で、一部の知っている人たちだけがですね、その値動きを予想ができるみたいな、この枠組みというものそのものがですね、なんというか市場を意のままに動かすという意味で言えば、健全な資本市場であるのかどうなのかというのは、私は非常に疑問に思うところでありまして、過度にこういうことをやり続けるということになると、どこかでしっぺ返しを食らうのではないかということを非常に思うところであります。で、特に金融政策決定会合が近づくとですね、もう虚実を入り混じってさまざまなものが今までも出てきて、それこそ植田総裁がご就任なさるタイミングですでに、マイナス金利は解除されるのだと、そして、超短金利操作、イールドカーブコントロールというものは、もはやなくなるのだと、そして日銀が、国債を市場から買い入れるという大規模金融緩和という政策も早晩終わるのだと、そして、かつてでいうところの公定歩合というようなものが、基準金利が復活するのであるというようなことが、まことしやかにですね、伝えられては、結局政策決定会合ではそこまでのものにはならずに、期待で買って失望で売るというのを繰り返すということで、それによってですね、何度もここで申し上げておりますけれども、市場が上に上がって、その利ざやで儲け、下に下がった時には信用売りで儲けるというような、結局市場に参加している、マーケットに参加しているですね、証券会社であったりとか、それに類似するような会社というのは、市場が波が高ければ高いほど、どちらに転んでも儲ける方法があると、ところが一番困るのが、金利がというか金額が、グラフがほとんど動かないという状態が一番困るのだと、それで言うとですね、国債のディーラーの方々にとってみれば、マイナス金利政策、あるいは、ゼロ金利政策、イールドカーブコントロールで、まさにコントロールをされている中でですね、グラフがほとんど動かないところで、商売をするとディーラーをやるというのは、これほど大変なことはないと、当然のことながらですね、そうした政策は一刻も早くやめてもらいたいと、もう理由は問わないと、俺たちが不都合だからだと、 まあ、であればそれを言えばいいんですけれども、どなたもそうは言わずにですね、やれ市場が歪むだのなんだのとこういうことをこうおっしゃるわけですけれども、こうしたちょろちょろリークが出てきていて、そしてそれによって値動きが、変わっていくというのは、じゃあ市場を歪めることにならないのかどうなのかと、私はそこは非常に疑問に思うところでありますが、まあ、今日は日経平均株価がそれだけ急進をしたということでありました。さて、北朝鮮の弾道ミサイルの発射であります。今朝方2ヶ月ぶりに発射をしたということでありました。防衛省の発表では北朝鮮は3発撃ったということで、最大高度は50キロとほどと、日本の、EEZ 排他的経済水域の外に落下したと、そして韓国軍は数発と公表しまして、連合ニュースは少なくとも3発以上というふうに報じております。で、弾種ですけれども、固体燃料型の短距離弾道ミサイル KN25 の可能性があると伝えたということであります。で、この、ミサイルの情報に関してというのは、特にこの短距離のものは、どうしてもですね、近くのレーダーの方がより正確に、その種類というのを補足できるというふうになります。日本が持っているレーダーよりは、よりですね、削減値に近い、韓国の持っているレーダーの方が、正確にいい把握ができるというのは、地球が丸いということがあって、そして電波はレーダーは一定方向に電波を出して、それで、その跳ね返りでキャッチをするというような、仕組みになってますので、どうしても地球の丸さが影になってしまうという部分が出てしまうわけでありますが、韓国と日本の間は、情報を共有するということが、かなり密になっているはずなんですけれども、このあたりに関してというのはですね、各々が独自に情報を出すということです。もちろん、今まで通りの話をやっていて、裏でですね、今までであればアメリカ経由で、言っていた情報が直接やり取りできるようになるジソミアというものが、すでに存在をしているわけでありますんで、表で発表するものと裏で、共有している情報が違うということはあり得るだろうということでありますけれども、そこがですね、どうなっているのかなというのは、少しく気になるところであります。ちなみに韓国軍とアメリカ軍は先日14日まで、合同演習を実施をしておりました。普段というか今までであれば北朝鮮はこの合同演習に合わせてですね、様々な威嚇、俺たちだって、いつでもやれるだけの実力があるんだぞというのを見せようとしていたわけですけれども、この合同演習の期間にはですね、ミサイル発射がなかったということで、このタイミングにずらしたのかどうなのかと、これもいろいろ憶測というかですね、専門家によっても見解が分かれているところであります。一説にはロシアの大統領選挙があったりとか中国の全人代があったんで、その時期に、わざわざ飛ばす必要はないということで、ずらしたのではないかということも言われております。いずれにせよですね、こうした短距離の弾道ミサイルであってもですね、北朝鮮の技術水準が上がるということそのものが、この東アジア全体の安全保障にとっても非常に問題であるということは、言を待たないところでもありますし、これに対してどう対処するのかということで言えばですね、今はハブ&スポーク方式といいますか、アメリカと個別にですね、同盟国同士が個別に、条約なりを協定を結ぶという形になっております。日米の間には日米安全保障条約がありますし、韓国との間には米韓の条約があるというような形になっておりますけれども、ある意味これが、点で結ぶという形で、今まではそれで機能してきたというところでありますが、この先、アメリカがどんどん内向きになっていくという中で、地域の安全保障というもの全体の枠組みというものも考える必要があるのではないかと思います。それから国会です。下村博文元文科大臣が、政治資金問題をめぐって衆院の政治倫理審査会に出席しました。で、パーティー収入を、キックバックする方式に関して、これ、安倍 晋三元内閣総理大臣が、まあ、総理を引かれた後にですね安倍派会長になって、そしてその時にこの官僚は好ましくないんでやめようということをおっしゃった。でそれが亡くなられた後2022年に復活した、誰かが言わなきゃ復活はしないわけでありますから、これがどうなんだというところで、誰がどう決めたのか全く承知していないということで自分の関与を否定したということでありました。まあ、ちなみに18年から19年までは安倍派の事務総長を下村さんは務めていらっしゃったということでありまして、そして、まあ、安倍派をですね、安倍派というかこの清和会、清和政策研究会というものを、まあ、実質的に取り仕切っていたであろうドンと言われるですね、森喜朗さん、との間もさまざまな確執が伝えられる人ですから、この清和研のですね、意思決定に関して、森さんがやっぱり始めようとか言ったんじゃないのと、そういうことが、まあ、国会の場で言われるんではないかというようなことで注目されていたわけでありますけれども、結局何も出てこなかったということで、ありました。まあ、清和研の皆さんはそれも揃って自分は悪くないんだ、自分はやってないんだとこういうところを強調なさるなというのが正直な感想で、あります。それからロシアの大統領選挙、まあこれを選挙と呼んでよいのかどうなのかというところでありますけれども、まあプーチン氏が5選を決めたということでありました。30年以上の、まあ、首相時代も含めてですね、計30年の長期政権をこれから敷くことになると、2030年までの任期は6年間だということになっております。まあ、プーチン氏のですね、この考え方であるとか、まあ、歴史観というようなものは、まあ、さまざまなインタビューなどで出てきておりますけれども、まあ、非常に西側に対しての今は不信感がありありとあるというところであります。まあ、NATO が東へ と伸びてきたものがいよいよロシア の, その国防圏にまで迫ってきているので、これを止めなければならないのだというのが、まあ、基本的な考えであるというところでありますが、まあ、そして、まあ、この考えというのは、まあ、例えばそのウクライナは我々のものなんだというような考えは、実はその反体制派、反プーチンとの機種として、存在し、そして動く中止を遂げた、まあ、その死因についても明らかに、まあ、あまりなっていないという、ナワリヌイ氏も実はその大ロシア主義、帝国主義的な考えを持っていたということなどを考えると、じゃあこれは、プーチン氏を例えばですね、まあ、今後何らかの方法で、まあ、プーチン氏が政権の座を降りるなりということがあっても、ウクライナ全体のですね、この今の侵略を受けているという状況は一時的に止まることはあっても変わりはないんではないかというふうに考えると、別の形での抑止というものがやはり必要になるのか、あるいは全く別の政権においての包摂というものが可能なのかどうなのかというところにまで、到達する問題、まあ、プーチン氏の個性だけで引っ張っているんであれば、そこを変えればということでありますけれども、果たしてそうなのかというところも考えなければならないと、まあ、それゆえにですね、今すぐにじゃあ停戦という形によって、じゃあすぐにですね、その平和が訪れるのかというと、まあ、ウクライナの人たちが猜疑心を抱くようにですね、それはプーチンの考えが変わっていない、あるいはロシアの大部分の人たちの大ロシア主義的な考えが変わっていない以上は、力を貯めて兵力を整備し、どこかでまた我々に襲いかかってくるのではないかという猜疑心、恐怖心を生むのは想像に難くないところであり、そしてそれはウクライナのみならず、バルト三国であったりとか、先に NATO に加盟したばかりのフィンランドやスウェーデンという国も等しく覚えた危機感ということなんだろうと思います。まあ、そしてそのロシアという国は我々も北方領土等々対峙をしているということがありますので、まあ、そこの部分をしっかりと分析していかなくてはいけないということなんだろうと思います。 飯田浩司ザデイリーニュース月曜から金曜までの夕方から夜にかけてポッドキャストで配信しております。番組ニュースに関してご意見感想飯田 tdn@gmail.com までお送りください。飯田浩司ザデイリーニュース、また明日もぜひお聞きください。飯田浩司でした。